この番組は大和接骨院の提供でお送りします。
なんであの時放送部、
大和接骨院プレゼンツ接骨院の本棚。どうも大和接骨院長杉です。
どうも、なんであの時カフェマスター徳松たけしです。
はい、
はい、ということでこの番組はですね、高校時代の同級生の、私徳松と、杉がですね、高校の時、漫画の貸し借りしていたのをですね、このアラフォーになってもう一度やってみようということで、はい。まあ、主にね、僕は借り手ばっかりだったんですがね、はい。
バラバキを貸し付けてましたね。
貸し付けてたわけではないですが、まあ、こうね、この20年経った、20年以上経った今ね、貸し借りして、また漫画の感想を言い合うっていうのもいいんじゃないかなということで、ちなみに、ね、はい、ちなみにその、貸してくれる漫画は、今、杉が経営している、大和接骨院の、
ね、
本棚からお借りしております。ということでね。すごいですね。今回が第31
冊目ですね。
1冊目ですから、すごい、接骨院の本棚に漫画ありますね。なん
かまあまあ、電子書籍もね、導入して。
電子書籍も含むですけどね。
はい。
はい。ジョジョ全巻載ってるということでね。
そう、徐々前巻はちゃんと単行本で読めますからね。
これ何部まであるんですか、ちなみに徐々は。
だから、この間8部が完結して。
全部あるんだ。
あ、でもね、徐々リオン、8部を途中までしかまだ揃えてないんで、全部揃えないといけないですね。
いや、そうですか。まあ、そんなね、漫画喫茶ではなく、はい。
漫画接骨院。
漫画接骨院、いやいや、接骨院からということなんですけど、まあ、けどね、本当に、僕の都合でですね、しばらくちょっと配信の方をお休みしておりましてね。はい。
で、トモップが来てくれた岸辺露伴は行ない会が、とりあえず最後。
そこからね、まあだいぶ間が空いてしまいましたが、やっぱりちょっとね、もうこの杉のその接骨院の腕だけではね、はい、治らない、そういった心の病だったの。ね、
ああ、はい、ドープな病ですね。
はい。まあまあ、徐々にね、復活してきたということで、
はい。
おしゃべりしていきたいなと思いますが、今回紹介していただける漫画は、
はい。はい、前回の、岸辺露伴会の最後にも予告したんですけど、はい。今回はですね、徳ちゃんの推し漫画ですね。
ああ、そうですね。はい。
はい、紹介します。接骨院の本の第31冊目。
はい。
ジャスミン・ギュ先生で、
うん。
ケンシロウよろしくですね。
ああ。ブロンソン先生で、じゃなくてですか？
それ北斗の拳だよ。原哲夫先生ではない。
なるほど。原哲夫先生じゃなく、ケンシロウによろしくということで、はい。ジャスミン・ギュ先生のね。
はい。ジャスミン・ギュ先生はですね、プロフィールを一切公開してないらしいんですよ。はい、
ああ、そうなんですか。
だから、男の人なのか女の人なのかもわかんないし、
性
も不詳。
え？
年齢も不詳。
あ、年齢も不詳。ほう。
ケンシロウよろしくの前に、
はい。
3人のヤクザが、
はい。
転換手術を行って、アイドルになるっていう、
うん、
ブラックストリートガールズっていう漫画を連載されてますね。
ああ、なるほどね。まあまあ、プロフィールは公開してないですけど、まあ多分ふざけた人でしょうね、多分ね。
そうですかね。
はい。まあまあまあ、これはね、まあ前回もちょっと軽く言ったと思いますが、まあ、ケンシロウを目指す、一人の復讐を誓った男の話ですよね。
孤高の男の復讐の話ですね。
はいはいはいはい。まあけどやっぱりそのジャスミン・ギュ先生っていう名前でね、
はい、
もう伝わってると思いますけれど、はい、基本的にギャグ漫画です。
まあギャグ要素、まあ盛りだくさんですね。
まあ盛りだくさんですね。はい、いやけどこれはやっぱり僕ら北斗の拳世代って言っていいのかわからないですけれど、やっぱりもう
北斗の世代ですか、やっぱりね。
世代ですか、もう北斗の拳大。
うちの近所の、兄ちゃんなんてあれですよ、マジックペンで小学生の頃、胸に7つの傷をつけて。
ああ、なるほど。
だけですからね。
ああ、
これ本当
なるほどね。大体そうですね、うん、僕らの世代は7つの傷をね、マジックで胸に持ってましたよね、なんか。
本当かな。
はい、
やろうとしたらおばあちゃんにそんなバカなことやめなさい
って。なるほどね。
やれなかったんで、ちょっとやりたかったんだけど。
もっとね、その、アニメとかで言うと、 ちょっとその、はいはい、なんだろう、親から止められてたような漫画でしたね、北斗の拳っていうのは。ちょっと
こう、まあ、結構残酷というかね、やっぱシネブアメスっぽい描写とかね、グロいから、
まあ
ね、
今でこそその残酷な漫画いっぱいありますけれど、やっぱ当時その少年ジャンプっていう中でね、頭脳みそが破裂するっていう漫画はあまりなかったですからね。はい、そのケンシロウの話ではなく、
そう、じゃあ今回ストーリー解説ちょっと軽くじゃあさせてい
ただきます。
はい、主人公は沼倉健一っていう男なんですけど、はい、幼少期、ね、はい、10歳の頃に、自分の実のお母さん、
はい、
ヤクザの愛人ってなって捨てられちゃうんですよ。で、まあ、その絶望の中から、そのヤクザに復讐を誓うんですね。
なるほどね。お母さんを奪ったそのヤクザに復讐を誓うと。はい。
そう。なぜか、そうだ、家に北斗の拳が全巻あったんですよ。
ああ、全巻なんだ。
で、北斗の拳を読み漁りつつ、その復讐のために体を鍛えたんですね、トレーニングを。
なるほどね。
トレーニング北斗の拳、トレーニング北斗の拳みたいな感じで。で、10年の月日が経って、はい、もうめっちゃマッチョになって、ケンシロウみたいな感じ。
はい。
で、そしたら、二十歳の時に、はい、まあ、ヤクザ、木村って名前なんですけど、はい、偶然こう街で会って、お前木村だろうって言って、
はい、
で、そしたら木村襲うんですよね。はいはい、で、北斗の拳で、学んだ飛行をついたんですよね。
ああ、もうなるほどね。そのまま北斗の拳、北斗神拳も漫画からなら学んで、
体得したっていう感じですね。
体得したと思って、その
復讐。お前はもう死んでるって言うんですけど、はい、全然聞かなくて。
なるほど、死んでねえじゃねえかっつってね。帰り道に会ってしまうと。
はい。で、普通だったらここで、自分のその、やってきたことは間違いだって気づくんですけど、沼倉健一のすごいところは、はい、そこから専門的に壺の勉強を始めるんですよ。
ああ、なるほど。もっとその北斗神拳をもっと追求しようと。
多分、ついた飛行の位置が間違ってたから、多分聞かなかった
んで。自分の感覚は疑わなかったんですね。
そういうことですね。
飛行の位置が悪かったと。
やめてるっていう。
ああ、なるほど。もっと。
まあ、それからトレーニングと、相撲の勉強を、で、合間に北斗の拳を読むっていう日々の繰り返し。
なるほどね。まあ、確認、復習ですよね。まあ、いろんな、二つの意味で復習ですよね。だから、こう、ちゃんと読み返して、北斗神拳も学びつつと。
はい、はい。そして晴れて、何年か後に、
はい、
沼倉健一は、
はい、
アンママッサージ指圧師の国家資格に合格しました。
いや、趣旨が変わってきたね。ありがとうございますじゃなくて、趣旨が変わってきてるよ、なんか。ああ、国家資格取ったんだ。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
同業者じゃないけど、
そうですね。まあ、けど、その接骨医という部分だよね。
まあまあ、ちょっと国家資格、はい、が違うんですけど、柔道整復師って昔の資格とは。
ああ、そうですか。
でも沼倉健一、確かね、後から分かるんですけど、鍼灸師、針師と鍼、その灸師もの資格も、鍼灸師の資格も持ってるし、
はい、
柔道整復師の資格も持ってるんで、全部で4つの国家資格も持ってる、
はい。これは、接骨院を営んでいる、はい、次から見ても、なかなかこうやって骨格資格を取るっていうのは大変なことですよね。
大変です。お金だけでもね、はい、単純に考えて、1000万ぐらいかかりますね。
ああ、なるほどね。まあ、すべては、その木村への復讐のためということ
です。ために、そう。
ああ。で、まあ、その復讐を始めるわけですよね。
そうですね。はい、で、まあ、表向きにはもう、骨格資格持ってるんで、
はい、
マッサージ、白い、愛用してるんですよね。
もうそっちがメインな気もしますけどね、なんか。
まあ、そうですね、どっちか。
だから、その、北斗神拳は諦めてないってことですね。
そうっす。やっぱり、ちょいちょい、やっぱり出してきますからね。
ああ、なるほど。
来て、そう、マッサージしてて、はい、やっぱ硬いとここう揉むと、痛い痛いって言うじゃないですか。でも、痛いと言いつつ、お前はもう笑っているとか言うんですよ。
ああ、なるほどね。死んでいるじゃなくてね。
そうそう。
お前はもうすでに笑っているっていう。いや、だからただの。
ケンシロウっぽい決めセリフとかね。ちょいですよね。
いや、けど、とにかく、これ、ね、僕と二人の会話で、次との会話で伝わるかわかんないですけど、とにかくストイックなね、こう、愚直な、
そう、結構、ね、その仕事には本当信念持ってますもんね。
そうなんですよね。
めちゃくちゃ不甲斐そうだけど。
だからその、マッサージ師としての腕は超一流ですから。
ね、
さて、そこから、その北斗神拳を本当の意味で得し、
得してるのかな
復讐を達成できるのかっていうところが、まあ、本筋なんですけれど、まあ、けどその間に、やはりね、北斗の拳といえば、最愛の人、ユリアとかね。はい。そして、頼もしい仲間、バットとかね。様々な仲間を、こう、集めつつね。
そうですね。
どんどん、その、復讐へと、つながっていくんですけど、
まあ、ユリアポジションの子がですね、はい、風俗嬢のリカちゃんって子なんですよ。
そうですね。出会いが、ね、
お父さんがそう出会いがその
ちょっと絶対ユリア風俗店で働いてないですけれどね。
まあ、まあまあ、お父さんが結構その寝たきりでその介護のためにねちょっとあの、うん、頑張ってお金稼いでるすごい偉い子なんですよね。
はいはいはい、はい、
はい。でなんかその子の特技がその、まあ、プレイの後のマッサージがすごい、自分自身持ってて、
はいはいはい。
上倉健一がお店に来た時に、うん、まあ、それをやったら、どうですか気持ちいいですかって言ったら、全然気持ちよくねえって言って、
ね、はいはい、
で、ちょっと前に寝てみろって言ってこう、逆にこうマッサージさせるんです、はいはい、そしたらめっちゃ気持ちいいみたいな感じになって、
そうそうそう。で、あのシーンでね、だから最初の揉ませろって言ってね。
あ、そうそう。そうそう。どうぞって言って。
どうぞって言うんだけど、そうじゃねえっつって。で、お尻ですかって、そうじゃねえっつって、そのマッサージさせろっていう意味だったんですよね。だから、その、沼倉健一
は、
はい、そのマッサージの研究のために、一応、その付属的に。
まあ、そうですね。女の人の体をこう、触る。若い女の人の体を触るために、ね。
ために。
合法的に。
はい。合法的に。まあ、そうお店に通ってたと、はい、
ね、
でそこでそのあのマッサージ その学校にも通ってたんだよね、確か。
そうですね、リカちゃん、そうですね、だから大変ですよね、昼はだから専門学校行って、
そうそうそう、
夜のお店でやっぱり稼いで、
そうなんですよ。
でもね、沼倉健一がこう弟子入れするんですけど、なんかあれですもんね、はい、月給100万とか出したもん。
そうですね。なんか儲かってるんですね。すごいパトロンがついてるんですよね。
そう、なんか世界的に有名な、こう、なんか IT 会社の社長がね、こ
う
バック
につい
てるんですね。野田社長が。
孫さん的な人がね。
そうですね。
そうなんですよ。で、その、ユリアが、まあ、沼倉健二に弟子入りすることになってっていうことなんですよね。
そう。
だからね、そこで、まあ、いろいろな、その、まあ、病というかね、その肩こりとかを持った方をどんどんほぐしていくっていう漫画なんですけれど、
やっぱり復讐もね、やっぱ並行して、
そうなんですよ、忘れちゃいけないのはやっぱりこの復讐の部分なんですよ。
まあ、敵がそのヤクザ その事務所にこう、
はいはい、
スパイを送り込んでるんですよね。まあ、事務所というか、こう、なんかそういう暴力団系のその、ジャーナリストみたいな、
はいはいはい、
ちょっと女の人を、
そうですね。
木村の近くに送って、ちょっと愛人みたいな感じにさせてて、はいはいはい、で、情報をこう、もらってて、で、まあ、腰が痛いって言うんでね、
はいはいはい、
自分とこ、ちょっと来させろっていう誘導するんですよ。
そうそう。
で、来て、こう、治療
する。治療してると。はい。
はい。で、時に、沼倉健一はすご腕なんで、触っただけで結構その人の体の状態が分かっちゃうんですよね。
そうですね。けど、沼倉健一の目的はあくまでもそのマッサージではなく、北斗神拳による抹殺ですからね。
そうです。暗殺です、ね。
暗殺。だからもう。
一子相伝の暗殺の憲法ですからね。
全くその、検視の結果とかで、もう分からない状態。だから、よく考えるとだいぶまずい。あの設定ですけどね、なんか暗殺を試みてるマッサージ師の話ですから、
そうですね。
で、まあ、こう、まあ、一回ね、まずマッサージ師としてこう触診するわけですよね。
ね。そうすると、結構、重度の腫瘍が分かっちゃうんですよね。
ああ、もうそういう。
半年だってなって、で、ずーんって落ち込むんですよ、俺の今までの腫瘍が、なんか水の泡になっちゃう。
そうですね、だからそれ自分の手で葬りたかったのに、あと余命半年かよっつって、ふざけんなと。
じゃあ俺が治してやるよって話になるんですよ。
そこがね、ここの最初の漫画のポイントですよ。だから、もうこのまま癌で亡くなっちゃったら、全然復讐にならないから、一回俺のマッサージで、もうこの病気を治してやると。で、健康になった状態でもう一回俺の北斗神拳で抹殺すると、暗殺すると。 はい、直しにかかるんですよね。はい、はい、
ね、
うん。
まあ並行してまたちょっとね、いろいろその、木村は結構こう、見えっぱりなんで、
はいはい、
まあ腰気持ちよかったけど、うん、まあ、ちょっと俺、もっと有名な先生のところ行くわって
言って。ああ、なるほど。まあ。
ね、一回スペ来た時に言われちゃうんですよね。
はいはいはい、はい。
そしたら、リカちゃんが、うん、いや、うちの先生有名ですよ、つって。
うん。
テレビ出る予定ありますから、つって。
ああ、そこでね、ちょっとこう。
これはまだ、本当は決まってないんですけど、
決まってないけど、
もうちょっとこう、テレビ出演をこう、もう強引に、
ね。なるほど、ね、
木村
を引き止めるためにね。
はい、そう、
うん、
で。そのテレビ番組っていうのがまたすごくて。
はいはいはい。
もみの鉄人っていう、あの、
なるほどね、タイトルの。はい、はい、ね、昔そんな感じの番組ありましたけどね。
ありましたね。
料理の鉄人みたいな。
シュートミトクとかが出てくるやつですよね。
はいはいはい、もみの達人っていうね。
はい。
はい、
で、まあ、沼倉健一っていう名前じゃなくて、こう、沼倉健志郎という名前で参戦する。
ああ、なるほど。まあ、
はい、
そこはちょっとテレビなんで、
そうそう、キャラ作りをしないといけない。
テレビ側もちょっとそのプロデューサーが今日キャラ作りをね、要求してきて。
要求してきて。
で、まあ、
健志郎好きだから健志郎キャラでいいじゃんって、まあ、でかアイディアもあって、やるんですけど、だけど、またここちょっと沼倉健一郎すげえめんどくさいところで。
そうですね。
健志郎としていじられると反論しちゃうんですよ。
やっぱりなんで、キャラとかじゃなくて、
もう、何なんすかね、感覚、ちょっとよくわからんすよね。
だからその、わかりますよ、僕は、沼倉さんの気持ちが。やっぱりその、コスプレじゃないんで。
いや、コスプレじゃんね、どう考えても。
コスプレで北斗神拳やってんじゃなくて、もう、こっちとらもう、伝承してる、そういう心意気で飛行打ってるんで。
だけど、なんか、北斗神拳伝承者のって言ったら、バカロお前どこで伝承するんだよ、そんなもんって。めんどくさいっすよ、それ。沼倉さん。
伝承はしてないですよ。だから、そこにちゃんとストイックなんですよ。だから、その、伝承は、やっぱりその、もう龍拳死んでんだよっていうね。
ああ、一子相伝だからね。
一子相伝だから。で、俺が、ケンシロウから一子相伝して、るわけねえだろっていう。そこは、やっぱりちゃんと厳しいんですよ。
設定がめんどくさいよね。
で、そのテレビプロデューサーにそういう感じで突っかかるんですけど、いざ出演の時になったら、
もうバッチリね、革ジャン。
バッチリ袖のない
革ジャン着て。
もう、ケンシロウといえばの、ライダースの革ジャンでやってきて、プロデューサーも、いや、ノリノリじゃねえか、みたいなね、なんか。
だけど、そこ突っ込むとね、また、ちょっと。
またそこ。
反論してくるんですよね。
そうなんですよね。まあ、あくまでも、これは、まあ、その、沼倉健一として、はい。
ポリシーがあるんですね、いろいろ。
まあ、その、木村のね、施術を続けるために、
はい。
まあ、有名なマッサージ師になろうと、はい。まあそういう思いで、その、もみの鉄人
で。もみの鉄人たちに挑戦するんですよね。まあ番組のその、なんかコンセプト的には、まあその、料理の鉄人じゃないですけど、その3人の、こう、もみの鉄人たちがいるんですよね。
はいはいはい。
中国経路の達人、
はい。
大島、
はい。
タイマッサージの鉄人、
はい。
あと、チェンマイ。
うん。
オイルマッサージの鉄人、
うん。
ミスター油。
油。
で、その人たちがジャッジとしていて、
はい。
そこにこう、まあちょっとこう、いろんな悩みを抱えてくる。僕好きなのが、
うん、
キングオブ肩こりの吉友肩こらすっていう、こう、IT プログラマーのおじさんなんですけど、肩が凝りすぎちゃって、こう、なんか、もうほんと亀みたいにこう、
そうなんですね。まあ、IT 系で。
肩がもうすくまった状態、すごい前傾で。
パソコンを、ね、こう、キーボードを打ってる状態のまま、もう体が動かないと。
そう。
はい。
で、それを、主人が登場したときに、その、もみの鉄人たちは、
うん、
ナイスストレートネック、なんて立派な氷だ、やつたちの血が騒ぐぜって煽るんですよね。
ほんで、その、揉まれる方もやっぱまんざらじゃないんですよね、その、
そう
ナイスストレートネックって言われてもね、
なんかね、
うん、やっぱ誇りを持ってるというかね。
そうそう。
うん、で、けど、その、ケンシロウは、ケンイチ
ああそう、ケンシロウって言うと怒るよ。まだうちの沼倉ケンシロウって名前ですよね、その登場してるのは。
沼倉ケンシロウは、その、はい、なんていうんですか、ただその、肩こりをほぐすだけじゃない、もっとその、深い部分での、いろんな凝り、塊も取っていくっていうね。
そうですね、吉本肩こらすは、
はい、
やっぱ、 こう小さい頃からこうやっぱり理系でこう孤独な、うん、こう人生を歩んできて、
はい、
やっぱこう会社とかでもやっぱ孤立してたんですけど、
うん、
なんかある日こう天然の部下がこう部長って肩触ったら、
うん、
うわ肩ってなって、みんなにすごいよ部長の肩これ肩足硬い本当硬い指全然入らないよみたいな感じになって、
はいはい、
あの OL さんとかもえ本当ですか私も触らせてくださいみたいな感じですごい硬いみたいな感じで盛り上がって、
はいはい、
人と生まれて初めて人とコミュニケーションを取れたのが自分の肩こりだから、ね、
うん、
肩こりを失っちゃうと、
うん、
またこう人間とのコミュニケーションをなくしちゃうってことで、
まあ言ったらもうアイデンティティになってるわけですよね。
そうそうそう。
で、これ実際、あの、接骨院の、杉先生として聞きたいんですけれど、
はいはい、
あの、よくその、肩こりで、その、硬いとかありますけれど、
はいはい、
あれはもう実際そう、硬いっていう状態なんですか？なんかその肩こりっていうのは。
ああ、まあ、
それはある種の比喩表現なんですか、ま
あ、ね。筋肉がやっぱ硬くなっちゃって、
ああ。
ポケって言ってこう、なんだろう、柵状にこう固まっちゃってる状態。
ああ、やっぱりじゃあそれは、その、まあ、赤身の肉とかと一緒で、
はい、
やっぱりその硬い、柔らかいっていうのが、やっぱり人間の中にあるわけですね。
ありますね。でもまたは筋肉のその質的にもやっぱ硬い人と柔らかい。
ああ、これはやっぱり、まあ、杉先生も、触れば大体この人は肩凝ってるっていうのは一瞬で、
まあ、それはわかりますよ。
ああ、なるほどね。ああ。で、まあ、けど、その、その肩こりの、なんちゅう名前でしたっけ？
ヨット肩こらすですか？
は、まあ、とにかくその肩こりである自分が、ある種のポリシーというか、まあ、人とのコミュニケーションツールとしての唯一の。
はい。
はい。
だから、あの、ギリギリのところで、その、やっぱ健康、まあ、とこいつ本当死ぬぞって、
うん、そうですね、このまま行くとお前はもう死んじゃ
う、そういう一番やばい状態は治して、うん、後残りはほっといてあげるっていうね、優しさを、
そうなんですよね、
はい、
あえて治せれるんですよ本当は、その肩コラスのその肩のこりも取れるんだけど、あえてその人からのアイデンティティは奪わないという、
奪わないと、優しいね、
優しいですね、優しさ、いや深いですね、
はい、
でまあそうやって順当にね勝ち進んでって、まあどんどんこう名前が売れてくということで、やっぱりその復讐相手である木村もまあ新たに施術を受けることを承認していくわけですよね。
ああ、そうですね。
うん、
でそうしたらなんかある日こう施術が終わったら、あので治療院から出たら、うん、いきなり車にひかれちゃうんだよ、確か。せっかく、結構体調が結構良くなってきて。
よく、だから、まあ言ったらさ
っき。緩和直せなきゃ、こう、症状緩和ぐらいのね、感じしてた。
まあ復讐をしやすい状態に、だいぶなってたのに、今度はいきなり車にひかれると。はい、
そう。結構重症で、もう。
結構思いっきりひかれてましたもんね。
はい。で、まあだけど、野田社長っていうそのスポンサーの人が手を回してくれて、
うん、
でも、すごい一流のドクターね、こう、貸し切りで。
だからもう、あの、二度目の命の恩人ですよね、もう、完全に。
ね、
あの、復讐して殺してやるって言ってんのに、もう、確実にもう手遅れだった状態から、二度にわたって、こう、木村を救うと。そういう、やっぱり万全の状態で復讐したいと。
いいじゃんそのままね。
そうです。だからもうその自分のその事務所にね、なんかその開かずの間みたいなところに木村を監禁して、
もう超しつつ
超最新技術
するみたいなね。
あのこうね、命をつなぎ止めるっていうね。
はい。
うん。
でこの辺でちょっと分かるのがね、やっぱまだその自分の母親が、
はい、
あの姉さんになってるんですよね。
そうなんですね。まあ言ったら、
二人
が、まあその付き合って、自分は捨てられたと。
捨てられたと思ったんだけど、お母さんは、その、はい、やっぱ木村は本当 DV がひどくて、こうね、自分とか息子にやっぱ暴力を振るんで、
はいはい、
でちょっとしかもなんか若い頃は、なんかさらにかなりちょっとクレイジーなやつだったん で、 で別れたり逃げたりしたら殺されちゃう、この子もね。で、自分が身代わりになって、身代わりっていうか全部その引き受けて、
はい、
もう子供、と別れて、
うん、
別れる代わりにこの子供の安全をおばあちゃんに預けてね、
そう
守るって意味で
家を実は捨てられたんじゃなくて、全てはその ケンシロウの。
ケンイチを、沼倉ケンイチを守るために。
沼倉ケンイチを守るためにやって、そして、そのお母さんも、実はやっぱりその同時に、その木村に対して、復讐を。
憎しみを持ってるんですね。復讐しようとしてるんですよね。
復讐しようとしてるんですよね。はい。はい。で、まあ、その、復讐、その車に轢かれた後の木村を、その、こう、刺し殺そうとするシーンがあるんですけれど。
ああ、ありましたね。はい。
で、そこで、こう、沼倉健一がそれを止めるんですけれど。
腕でね、こう、包丁を、こう、ナイフを握って。
止めるんですけれど。
手が切れちゃって。
うん、その後またマッサージできる。その後、ユリアにやらせることになるんですけれど。で、まあ、あなたに何がわかるんだって言うんですけど、まあ、その自分が息子であるということを明かさずに、俺にも、わかると。なぜならその目の前にいるのが共通の復讐相手だからなんですよね。
そうですね。いい話だ。
いい話なのかな。だからその復讐相手を健康な状態で殺すために何度もこう助けてあげてる状態でをなんかだからその何なんですかね。だから復讐を止めてんだか実行しようとしてんだか、もう常に沼倉健二、
わかる。
だからもう、今、単純にもう三度命を救ってますからね、もう。
確かに。
木村の。はい。まあまあまあ、そういった中で、まだこの漫画は完結していないので。
ヤングマガジンで連載してて。
はい。
まあ絶賛、結構ね、いろんな、アメトークとかでもね、ちょっと取り上げられたりとか。
ああ、そうですか。
まあ、単体ではなくて、この。
ああ、なるほどね。その、おすすめの漫画の中の一個、ね。
まあ、この漫画がすごいの
や
つとか。結構、これからちょっと人気が出てくるんじゃないかって思われてる漫画って、ね。で、ぜひ皆さん読んでほしいですね。
ああ、けど、こういうのって、実際、やっぱりその、はい、実際の、その、まあ、接骨とかそういうね、まあ、そういう、なんていうの、生体。
はいはい、はい。
から見て、はい、どうなんですかみたいな、なんか、よくそういうのあるじゃないですか。その本場の、なんか、はいはい、お医者さんの漫画とか、そういうのが出た時に、はいはいはいはい、いや、実際、どうなんですかと銀行とかの漫画でも、実際銀行員の方から見てどうなんですかみたいな、部分ありますけど、どうなんですか実際の接骨医の杉先生から見て、このケンシロウによろしくという作品は。
沼倉健一治療院。沼倉治療院の話ですかじゃあ。
そうですね、やっぱり同じ、その施術
室。流行ってますよね、とりあえず。
ああ。やっぱり、太客が一人いるっていうのはでかいんですね。
野田社長ですか、
はい。
あとなんか、でもお相撲さんとかもね、来てくれ
た。ああ、そうですね。だから、そこは、その整体師としては、なかなかやるなっていう部分は。
いややっぱすごいんじゃないですか。なんかね、いろいろ。こう主義もいろいろ使い分けたりとかね。
ああ、なるほどね。
変わっただけでその癌が分かるっていうのはね、これはちょっとね、かなり漫画チックな。
ああ、そこはやっぱり漫画チックである。
まあまあ、ちょっと僕、東洋医学の方はね、まあちょっと柔道整復師ってちょっとあまり勉強しないんで、あんま分かんないんですけど、
なるほどね、
脈チンっていうのがあって、こう、脈を触っただけで、こう、いろいろ体の状態が分かるみたいな。
ああ、なるほど。
まあ、でね、そういうテクニックも作中で使ってましたけど、
うん。ちなみになんですけれど、はい、まあ一応聞くだけですけれど、
はい、
そういうまあその整体の学校とか行くと、
はいはい、
一応授業の中で、
はい、
北斗神拳は教えてくれないですよね。
は教えてくれないですね。
教えてくれないですか、次の授業はみたいな。
次ないですね。なんか柔道は習います、柔道整復師なんで。
ああ、そうなんですか。
はい、ええー。ならないけど柔道は習いました。
ああ、なるほど。あ、北斗神拳習わないんですね。
習わない。
なるほど。
はい。
やっぱあれもね、やっぱりそのアミバの血の滲むような研究の結果。
そうそう、アミバの話をしたかったです、これは。
アミバ、アミバ、アミバっていうのは、まあ、その、本家、北斗の拳に出てくる、北斗神拳を間違った使い方する悪者なんですけれど。
この今作のケンシロウによろしくでも、沼倉健一が、患者さんを触って、痛い痛いって時に、間違えたかなっていうセリフがあるんですよ。これはケンシロウのセリフじゃなくて、アミバのセリフなんですね。
ああ、そうですね。名ゼリフですよね。
名ゼリフ。ひどいやつだね、本当。
あ、そんなシーン、まあ、そんなシーンありましたっけ？
あったあった。
ああ。
あの、おじいさんが膝悪くて、あの、時の村に、アミバがこう行くんですよ。はいはい、そこはなんか奇跡の村って呼ばれてて、
はいはいはい、
こう、まあ、いろんなね、こう病人とか怪我人が、時は北斗神拳を破壊じゃなくて、こう、再生のためにすごい使ってて、
うん、
治療の。
うん、
こう、病人怪我人を治してて、うんで、そういう元気になった人ですごいいっぱい、こう、うん、活発化してる村があって、でそこにアミバが来るんですよ。
は
い、で、ここが奇跡の村か、つって。うん、まあ、これぐらい天才乗るには、俺にもできるかな、みたいな。
うん、
でこうなんか座ってて膝をちょっとこう痛そうにしてる おじいさんがいたんですよ。
うんうんうんうん、
そしたらじいさん膝が悪いのかつって、どれ俺が直してるって言って。
うん、
勝手にこう、私は徳様に直してもらうから結構って言ってても、いきなりバーンって膝に膝
が悪いやつですね。
こうついて、
はい、
そしたら、やだだーってなっちゃっておじいさん。そしたらそこで言うんですよ。ん間違ったかな
あそこで出るんですね。で、そこに、さっそく時が現れて。
そう、そこ時が現れて、
はい、
どけつってビン出したんですね、バーンつって。で、この老人の足は長くかかるっつって言って、うん、生舞踊法はよくない、使うな、みたいな感じで言われて。
で、時は改めて治療するんですよね。
そうですね。で、天才の俺の顔を殴りやがったみたいな感じで。
そっから。
で、時に復讐する感じなんですけどね。
なんか一回その、ケンシロウによろしくでも、なんかその、時、それは時じゃねえかみたいなシーンありましたよね。
あ、ありましたね。
ほんで、ユリアが、いや、なんかその時、ごめんなさい、なんか時なんかと、みたいな。いや、なんかその、時をバカにするな、みたいな。なんか、時は時ですごい、すごい人なんだぞ、みたいな。なんかその。
時って、勝手に僕たち、当然の、ご存知ですよ、ご存知ですよね、みたいな感じで喋ってますけど。
はい。
わからない人いますかね、時。
いやー、その、総理大臣の名前知らなくても、時は知ってるでしょうね。
知ってかな。
いや、まあ、その、ケンシロウ、原作のケンシロウの、まあ、お兄さん。まあ、
義理のお兄さん。
まあ、義理のお兄さんですけど、まあ、本当に、その、北斗神拳を、その、まあ、悪用する、ね、他の兄弟たちがいる中、もう唯一の、良心的な人格者である時。
はい。だけど、あれなんですよね、やっぱ、核戦争が起こった時に、
うん、
ユリアとケンシロウと時の3人で逃げてる時に、
あそうですね、
シェルターにこう逃げようとするんですよ。
はい、もうほぼ北斗の剣の話になってますけどね。
で、そしたら子供と女の人でもシェルターがパンパンで。
パンパンで、もう、あと。
すいません、あと大人、ぎゅうぎゅうに詰めて、あと大人2人って。
そんなことあります？
ごめんなさいって言って。はい、そしたら時がこうドーンって2人を押して、
うん、
ガラッとする
んですよ。そうそうそう。
めっちゃかっこいい。
あれも問題のシーンでね、なんかすっごい一人分ぐらい入れるスペースあったんですよね、あれ。
ケンシロウが子供肩車したら入れるんですよね。
いや、というか、それしなくてもありましたよ、足元に。一人ぐらい。あんなの、あんなのもう山手線でこれであと一人乗れないなんて言ったらもう、駅員さんに怒られるぐらいの。はい。まあけど、そこでバーッとなって、ね、時はもう優秀な格闘家でもあり、まあその医者でもあったんですけれど、そこで、こう、病に。
手の灰を浴びちゃうんですよね。放射能を浴びちゃうんですよね。
うん。
で、まあこう、病に侵されちゃうという、刺激のこう、ヒーローですね。
そうなんですよね。だから、どっちかっていうと、その、ケンシロウを、沼倉健一、どっちかっていうとやってること、トキみたいなことやってますよね。
まあ、トキですよね。
どっちかったらね、復讐を誓うあたりはケンシロウっぽいですけれど、結局、相手をその直しそうとしてるっていうね。なんかその滑稽な状態がなんかすごく面白いっていうね。まあ、その間にも、まあ、いろいろな、まあ、さっき言った肩こりの人とか、触られるのが嫌な。
ああ、いましたね。女性。女の人ね。なんかもう本当敏感すぎて、
はいはいはい、
くったくなっちゃうんですよね。
そうそうそうそう。
で、もう反射的にくすぐってボケーって殴っちゃうんですよね。
殴っちゃう。だからもうその、
ちょっと触られただけで。
そう、だから施術する以前の問題なんです。触れないっていうね。
そうそうそう。で、それ超面白かったのが、そのさっきの揉みの鉄人たちが、
はい、
こう全員この、まあ、沼倉健一と勝負ってことで、こう、先に施術するんですけど、
はいはい、
まあ、ことごとくこうぶん殴られて終わるっていうね。
そうですね。そうそう。いや、だからね。
はい。オイルマッサージの鉄人のミスターアブラとかが、なんかこう、で、こう、アロマオイルとかをこう配合して、
はいはい、
めちゃくちゃこうなんか、かっこよく配合して、 体に塗った瞬間にぬるぬるして気持ち悪いんだよ、ボケーと殴られちゃうっていう、
ね、ビンタされてましたよね、
ビンタされてましたね、はい、
いやまあまあだからそういう部分でこの復讐劇の、まあ、結末がどうなるのかという部分と、まあこんだけもうほぼネタバラシみたいな状態で喋っちゃいましたけど、まあ分かった上でも十分。
いや、面白いですよね。
十二分。まあ、ギャグ漫画ですから、言ったら楽しめると思うんですよね。
徳ちゃんがさ、この作品を推したなんか理由ってあるんですか、なんか。
ああ、やっぱり、その、根本にあるのは、やっぱり、北斗の剣が、北斗の剣愛ですよ、ね。
なるほど。僕的にはね、うん、もっとね、北斗ネタが欲しい。
ああ、なるほどね。
もっと面白くできると思うんだけどなって思って。
北斗の剣、リスペクトをもっと前面出してほしかったって
ことです
ね。
もっと出してほしい。
確かにね、なんか後半の頃ね、なんかもっと、その、出てくる敵とかもね、もう全部、全部なんかその、霊的なやつ出てくるとかね、神的なやつ出てくるとかね。なんかもっと、
そういうのがあったんですね、ちょっと。
もっとそういうのがあっても、まあまあ今後どうなるかわからないですけれど。ね、で、やっぱり、最後に、一番気になるのは、
はい、
この作品を作るにあたって、
はいはい、
ちゃんとあのブロンソン先生と原哲夫先生に挨拶行ってんのかっていうね。
出版社がね、あの講談社ですからね、ヤンマガ
は。はいはいはいはい、
どうなんですかね。
ね、
まあ、あのちょっと同じようなタイトルの名前で、まあちょっとパロってると思うんですけど、あの、はい、ブラックジャックによろしくっていうね。
ああ、有名なお医者さんのね。はいはい。
書いてる佐藤先生の漫画なんですけど。
そこもパクってますからね。
まあ、ね、あれ作品もでも手塚治虫先生亡くなってるけど、手塚治虫プロデューサーにね、許可取りに行ったのかっていう。
ああ。
あれこそあれですよね、ブラックジャック。一切出てこないですもんね。セリフの引用とかも一切ないから
。まあまあまあまあまあまあ。だからまあ、そこはね。うん、あれなんです
よ、そもそもブラックジャック無免許だからね。一応犯罪ですからね、まあ、すごい人だけど。
いやいや、まあ沼倉健一がやろうとしてることも犯罪ですけどね、なんか暗殺ですからね。いやだからそこは許可取ってんのかなっていうのはね。
ああ、なるほど。
そしてもし許可取りに行ってたら、
はい、
どういう返答をしてたのだろうっつってね。
ああ、なるほど。でも最近あれなんですよね、その北斗の拳のそのパロディ漫画というか、
はいはい、
まあちょっと有名なところで言うと、あの北斗の拳いちご味とか、
ありますね。
あとあのなんか北斗の拳が実はそのドラマだったっていう、
はあ、
実写ドラマだったっていう設定で、
うん、
漫画化されてるやつあるんですよ。
それどういうことですか。なんかちょっと
ちょっと待ってくださいね。
ケンシロウによろしくより今一瞬興味を示してすみませんでした。なんかドラマだったらという
だったかな。ちょっと待ってくださいね。ホークトの件世紀末ドラマ撮影伝ってやつですね。
はあ、あ、実はあの話は全部。
そう、ドラマだったってやつで。だから、リンとかが、あの、天才子役なんですけど、めちゃくちゃ性格悪いですよ。
ああ、それもじゃあギャグ漫画ですか。
ギャグ漫画です。基本ギャグ漫画です。で、僕あんまり好きじゃない。ちょっと、なんか。
やっぱその、ね、
作品が、なんかドラマっていう設定自体が僕ちょっとあんまり
好きじゃない。ちょっと作品を。
あんまり言いないんですけど、僕の友人とかはすごい好きみたいで。
北斗の件を侮辱されたような。
ダメですよ。 199X 年は世界各の方に包まれてないとダメなんですよ。
なるほど、
うん、
いやけどなんかもう一個なんかもう一個関係なく思い出したエピソードとして、
はい、はいはい、
18歳ぐらいの時に、はいはいはい、杉から、
はい、
革のライダースジャケットを売ってもらってい
やもらったとか、まあ、買ってくれたんですよね。
そうですね。買って、ね、売ってもらって。
ショットのライダースね、ショットの。
いや、もう、うん、まさにこう、もうクローズゼロみたいな、なんかもう、
はいはいはい、
武装戦線みたいな。
うん。
で、もう、杉がこう、来てるのがね、かっこよくて、似合ってたんで。
はい、ああ、マジですか？嬉し
い。いや、そうですよ。ほんで、なんか、俺も着てみたいっすっつって、売ってもらったんだけど、
はい、
あのあとあまりの似合わなさにびっくりして、はい、ミニストップに一回着てったっきり着てないです。すいません。
あれなんか徳ちゃん、あれなんか楽屋に置いてあったらパクられたみたいなこと。
一回ああそれ多分そうかもしれないね。な、吉本いた時の劇場で。
そうそうそうそう。
だからなんかもう途中からコント衣装みたいになってて
そんなに治安悪いの。
吉本。いやいやいや
昔そのもの持ってかれちゃう。
まあまあだからそう考えたらそうですね。 なんか最終的に沼倉健一と同じライダースの使い方してました。なんかすいません、なんかそのコント衣装みたいな感じで。
ああ、なるほど、そういうことか。
ああ、
モヒカン役をやるときにあれ着てたってことね。
いやいやいや、あんまモヒカン役のコント作ったか覚えてないけれど、一回リンのコスプレしたのはもう思い出しました。あの、
え、そんなこと、そんなネタあったの？
お笑い。いや、ネタというか、なんかその、一発ギャグみたいので、なんかそのピンクの布をなんかこう、あの、女子がバスタオル巻くみたいに巻いて出て、
ケーンって言ってたの、ほんで。
ケーンって言いながらひたすら鉄板の上、熱々ってやるっていう。
あれひどいね、あれ。
なんか、あ、そんなこともやったなって、やっぱり僕の中で、やっぱりその北斗の拳っていうのは、そのライダースも、はい、そのリンのコスプレも含めてね。
はい、
やっぱり常に生きてるなっていうのはありますから。
そうなんだ。まあでもね、本当僕も、うちのおばあちゃんがね、北斗の拳結構好きで。いや、本当に、
おばあちゃんが？そんな、
アニメ結構付き合って、
北斗の拳が、そんな北斗の拳が好きな、そんなババアがいるわけねえだろうっていう。
おい、
いや、あの、
うちのばあちゃん好きだったんだ。
いや、あの、でかいおばあちゃんが出た時のシーンですよ。
いや、そこありますよ。はい。
そんなババアがいるわけねえだろうっていうね。はい。いや、なるほどね。いや、だから、まあ、老若男女楽しめる、まあ、どうだろう。どうだろうな。
トンプは、僕たちの前面、はい、トンプは、ちょっと方向性がちょっとよくわからんって言ってましたね。
ああ、なるほどね。
手こ入れしないとちょっとやばいんじゃないの、もう持たないんじゃないのってちょっと言ってましたね。
ああ。だからまあそろそろ終わるでしょうけどね。
はい、おい。
いやいや、まあまあ、もう十分やったと思いますよ。
ああ、なるほど。
それは10巻、20巻続く漫画ではないと思う。
まあ、30巻続く漫画ではないよね。
ないので、
1巻ぐらいでまとめてくれた方がいいですよね。
本家も29巻ですからね。はい。
29巻だったっけ？
そうですね、確か。はい。
ちょっと待って、俺そういうとこうるさいよ。
いやいや、
待ってよ。
そこはもう、単行本でですよ。はい、
いや、俺、そう、僕の今、ケアフィットネスに、
はい。
僕の件全巻置いたんです。あ、いや、違うよ、と言ったら27巻ですね。
あ、本当ですか？あら。
愛蔵版が15巻だった
し、あら。
けど、
すいません、
そのジャンプコミックスは27巻。
あ、そうなんだ。失礼いたしました。
バットとリンがね、
悠々白書の19巻、全19巻とちょっと重なっちゃったかもしれないですね、ちょっと。
はい。
なるほど。いや、
そんな感じで、
そんな感じでケンシロウによろしくの魅力を伝えられたでしょうかね。
伝えられたかな。ちょっと久しぶりのなんかちょっと収録だったんで。
まあそうです。しかもこれ初リモート収録なんですよね。
今回スカイプでね。はい。最初もたもたしてすいません。
いやいや、とんでもないですけど。まあ、ほぼ半分以上北斗の拳の話になってましたけれど。
え、そう？
ケンシロウに、まあよろしくの話もできましたしね。
はい。
ぜひ皆様、ね、興味を持った方はチェックしていただきたいな。そして、ケンシロウによろしくも、大和接骨院の方に施術に来ると、
はい、電子書籍の方で、前回
書籍ですが、待ち時間に読んだりできますので、はい、ぜひそちらの方も、皆様お待ちしておりますということで、はい。
じゃあ、次回の予告、はい、いっちゃっていいか？
はい、次回の予告は。
はい、徳ちゃんが、多分好きな漫画だと思うんですけど、
おお、
寄生獣。
ついに。
いや、ちょっと待ってください、寄生獣ではなく、あ、寄生獣リバース。
え、寄生獣によろしくですか？
いや、違う。寄生獣リバーシ。
あ、なるほど。
読んだでしょ？
読みました。読ませていただきました。
そう、なんだろうな、サイドストーリーじゃないけどね。
まあ、スピンオフの、その寄生獣っていう
ね。裏話ですよね。この、新一たちとの戦いの、
は
い、ちょっと裏では、みたいな。
なるほど。
ね、ロイヤル。
そうきたか。いや、まあ、面白かったですね。
うん、
けどやっぱりね、
こっちから多分寄生獣の話にも
なるかも
と思ったけど、まあちょっとそれも含めてちょっと、
それも含めてでいいですか？やっぱりそこは、
はい、
やっぱり、
まあ、僕たちのね、高校生の頃めっちゃハマった漫画の一つですね。
いやー、まあまあまあ、これはちょっと楽しみですね。
はい、
寄生獣語らせたらちょっと僕は熱いですよ。はい、
お、自信があるね。
はい、じゃあぜひ次回もね、また、はい、 次漫画貸してねということで。うん。
明日よ、寄生虫全巻。
ありがとうございます。ということで、まあ、次回、寄生虫リバーシということで、
はい。
はい。ぜひ皆様お楽しみください。それでは今回はこの辺でお別れしましょう。さよなら。
さよなら。